さて、今回共有いただいたあのオンラインバドミントン教室のレポート、2025年5月25日のセッション記録読ませていただきました。
ああ、はいはい。
これ単なる技術の話じゃなくて、いわゆる常識みたいなところに結構グッと切り込んでて、いや刺激的でしたね。
そうですね、なんか技術指導っていう枠を超えてメンタルとか、あとは情報の扱い方とか、トップ選手のプレー分析までかなり多岐にわたる、なんていうか深い話でしたよね。
冒頭ちょっと機材トラブルがあったみたいですけど、まあそこは置いといて、中身がとにかく濃い。なのでここからですね、まあ皆さんの上達とか普段の学び方にも通じるような、なんか本質的な気づきを一緒に探っていけたらなと。
はい、ぜひ。
じゃあ早速核心の部分いきましょうか。
いきましょう。
まず尊敬できない相手とどう向き合うかって話。レポートでは能動的尊敬っていう言葉が出てきましたけど、これどういうことなんでしょう。
ああ、これ面白い視点ですよね。普通尊敬って自然に湧くものって考えがちですけど、そうじゃなくて意識的に相手の尊敬できるポイントを探すっていう、まあスキルというか思考の技術なんですよね。
スキルですか。なるほど。
ええ、尊敬は感情じゃなくてスキルだってはレポートにはっきり書いてあって、つまり自分のパフォーマンスを上げるために意図的にこう思考をデザインするっていう。
へえ、妄想でも脳を騙すみたいな表現もありましたもんね。
そうそう、感情に振り回されるんじゃなくて、それを逆手に取って力にするみたいな。これバドミントン以外でもなんか使えそうですよね。
確かに。でもう一つ、これも常識への挑戦かなと思うんですけど、攻めのミスは OK かっていう問いかけ。
ああ、ありましたね。
よく積極的なミスはいいんだって言いますけど、レポートはちょっと違う見方をしてる。
いいな、要求での攻めのミスっていうのが実は一番まずいんじゃないかと。
まずい？
うん。相手に、あ、まだいけるかもって希望を与えちゃって流れを一気に変えかねないと。だから攻めてる時こそむしろ冷静に慎重になるべきだっていう指摘ですね。
なるほどな。ミスの質とその時の状況が大事ってことか。
そういうことです。工事またしじゃないですけど、有利な時ってどうしても油断が生まれる。その心の隙ですよね。そこを突かれるのが怖いと。
深いですね。次に情報収集の話。これも結構耳が痛い人もいるかも。
はいはい。
インプットばっかりしてアウトプットしないのは意味がないとか、師匠は一人に絞ってその教えを信じ抜けとか。
ああ、これは現代的ですよね。情報が溢れてるから。
ええ。
レポートのセカンドオピニオンという名の瞑想特急券っていう比喩、あれうまいなと思いました。
ああ、瞑想特急券。
いろんな情報に触れるのはいいんだけど、軸がないまま集め続けると、結局どれも中途半端になって迷うだけだと。だから何を選んで何を信じてやるかっていう、その選択と集中が大事なんだってことですよね。
なるほど。さらに強い人のモノマネだけじゃ勝てないって話。これも結構やりがちかもしれない。
いえ。
三国志の呂布と一般兵の例えが出てましたね。
あれですね。あれは要するに能力の差をちゃんと見ろっていうことですよね。
能力差。
ええ。呂布の圧倒的な強さを普通の兵士が形だけ真似しても、まあ勝てるわけがないと。トップ選手のフォームとか戦術だけコピーしても、それを支える身体能力とか判断力とかが全然違うんだから、そのままじゃ意味がない。だから自分の特性、強みとか弱みとかをちゃんと理解して自分に合った勝ち方を探さないといけない。まあそれには指導者の助けもいるよねっていう話にもつながってくる。
いやー、なるほど。でトップ選手の具体的な分析もすごく面白かったです。松友選手のレシーブの時のラケットヘッドの位置、
はいはい、
あれがいわゆる世界標準よりほんの少し低いかもっていう指摘があって、それが失点につながった場面やあったかもしれないと。
そうなんですよね。トップ中のトップでさえまだ改善点があるっていうのは、我々にとってもなんか励みになりますよね。
確かに。
本当にミリ単位の差が勝負を分けるっていうバドミントンの奥深さというか、常に探求し続ける姿勢が大事なんだなっていうのが伝わってきます。
その一方で対照的というか、トモティ選手がミスした後に感情を爆発させる太鼓の乱れ打ちみたいな行動、
ありましたね。
レポートだとあれも必ずしも悪いわけじゃなくて、 むしろその後のいいプレーにつながったケースとして分析されてました。
そうそう、感情をただ抑え込むのが正解じゃないっていういい例ですよね。大事なのはその感情のエネルギーをどう処理して自分のパフォーマンスにプラスに持っていくか。
なるほど。
トモティ選手のあれは感情を出すことである種の自己調整というか、エネルギーを良い方向に転換する手段として機能したんじゃないかと。人間の心理って複雑だなと。それをどう生かすかですよね。
今回のレポート全体を通してみると、単に技術を磨くだけじゃない、もっとこう深いレベルでの学びの大切さが見えてきますね。常識を疑ってみるとか、情報を選んでちゃんと実践するとか、自分自身をよく知るとか。
まさにただいい話聞いたなで終わっちゃダメで、その話の根っこにある考え方とか本質みたいなものをもっと深く考えてみて、じゃあ自分の行動にどう落とし込もうかって、そこまでやらないと本当の意味での成長にはならないんだろうなと。
まさにその探求し続ける姿勢が大事ってことですね。
そうですね。で、こういうレポートから得られる洞察って、バドミントンっていう特定の分野だけじゃなくて、あなたがこれから何か新しいことを学んだり、スキルを磨いたりするときにも普遍的に使える視点だと思うんですよ。
確かにそうですね。
ええ。
では最後に、今日の話をちょっとしたヒントにして、あなたが今これが当たり前だって思って受け入れている練習方法とか考え方、あるいは誰かのアドバイス、その中にもしかしたら、あれちょっと待てよって立ち止まって、もっと深く探求してみるべき点ってないでしょうかね。
うんうん。
一度そんな視点で周りを見渡してみるのも面白いかもしれません。